はい、列王記第2の、から始めます、ね、ですから、まあ、列王記第1第2っていうのは実はもともとの聖書では区別はありませんけれども、まあ、キリスト教の、ね、聖書ではこの区別はありますが、まあ、でもね、大きな節目になってますね。アハブが死にました。で、その後の話で同時に今度はエリアが死んだっていうふうに言えないんですね。これがいなくなってですね。そしてエリシャにこのバトンタッチされるというのがこの第一の列王記と第二の列王記のこの節目というかこの分かれ目になっているわけなんですね。ちょっとおさらいというかこれ全体的なことをですね考えていただきたいんですけれども、まず一節ですね。ちょっと一節をお読みしますね。アハブの死後モアブがイスラエルに背いたってありますね。アハブが死んだ、その後の話をこの第二列王記あるんですが、初めに起こった動きというのがモアブが死んだということから、死んだじゃない、モアブが背いたというところから始まります。でこれまでイスラエルの国は、守られてました。覚えてらっしゃるでしょうか。ダビデがですね、この周辺の国々と戦って、そしてモアブも含めて平定したんですね。これ第二サムエル記の8章の2節に、そのモアブが貢ぎ物を納めるものとしてそうなったんだということが書いてあります。でその後のソロモンの時代の後ろの後ろの時に少しずつ反逆する動きが出てきましたよね。例えばエドムにいたもの、そして、どこだっけ、アラムにいたもの、そしてイスラエル国内からはヤロブアムが出てきたというところを見ましたよね。まあ、このような話が徐々に出てきて、そして、このアハブが死んだ後にこういう動きが始まりました。で詳しくは3章に書かれています。これは後で読みますから。でアハブがいなくなる、そして新しいものが政権に就くという時期に一番良い機会です。今までは反逆したらこの、まあ、鎮圧されるのがオチなんですけれども、これをなんとかですね、この独立するためにはこういう時が一番狙い目なんですよね。こう王様が死んで新しい王様になったばかりの時ですね。これが狙い目なわけなんです。でアハブ自身はですね、霊的にはとんでもない人だったんですけれども、政治的にはかなりよくできた人だったので、まあ、そういう意味でモアブも治めていることはできたんですが、それが、まあ、今いなくなったという状況です。それに加えてアハブの子アハズヤは自分自身が病気になったということが次に起こります。さてアハズヤはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。彼は使者たちを使わし行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさいと命じた。その頃主の使いがティシュベイ人エリアに告げた。さあ登って行ってサマリアの王の使者たちに会い彼らに言え、あなた方がエクロンの神バールゼベブの部分に伺いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこうおせられる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。それでエリアは出て行った。はい、欄干から落ちて病気になったとありますね。で、 ここを読んですぐ違和感を皆さんもお感じになったと思いますが、イスラエルの神と言わないでエクロンの神だと。ペリシテ人の町の一つがこのエクロンで、バールゼブブというなんか豊穣の神かな、男の神みたいですけどね、でにわざわざそこに病気の癒しを求めて、行ったわけなんですよね。その時に主の使いがエリアのところに来ました。主の使いという言葉が出てくると、私はイエス様ご自身ではないからと思っていますけれども、で大事な言葉をエリアに与えられる。イスラエルに神がいないためか。でアハズヤは神はいないなんて言ってないんですよ、この口では。でも行動によってイスラエルに神がないごとく動いてるわけですね。だから言葉では言ってないけど、彼はイスラエルに神がいない、つまり無神論者、実際的に無神論者と言ったらいいでしょうか。で日本語で使われている無神論なんですが、日本人が無神論者っていう時にですね、あ、分かってないなって私すぐ分かるんです。本当の無神論者に会ったことないし、本当の無神論者、大体無神論者っていうと非常にこの欧米的な響きがありますね、で共産圏にいるその旧ソ連であるとか、ソ連であるとかですね、今の共産国の人たちのところに行ったらですね、無神論って何か分かりますし、アメリカに行っても無神論ってありますけれども、もう理詰めですよ、哲学ですね、無神論という哲学、もう神、無神論という神を拝んでるんじゃないかって思われるぐらい、なぜ神がいないかということを、もう一冊の本か二冊の本に書けるぐらいですね、このちゃんと持ってるんですね。日本人そうじゃないです。日本人は神々がたくさんいるんですよ。でしかしそこまで言ったんですが、でも実際上無神論でいるってことが可能です。つまり神がいないように動いていれば、もうこのアハズヤと同じなんだということです。でね、詩編にはね、3箇所かな、神はいないっていう言葉が出てくるんですよ。例えば10編の4節に、悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない、その思いは神はいないの一言に尽きる。で他のところでは、愚か者は言う神はいないと。でこのようにして、神への恐れがない、神を気にしない、でこれ自体がもう高慢であって、そして愚かなんだよということであります。で使者たちがアハズヤのもとに戻ってくると、彼はなぜあなた方は帰ってきたのかと彼らに尋ねた。彼らは答えた。一人の人が私たちに会いに登ってきてこう言いました。あなた方を使わした王のところに帰っていき、彼に告げなさい。主はこうおせられる。あなたが人をやってエクロンの神バールゼブブに伺いを立てるのは、イスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。アハズヤは彼らに尋ねた。あなた方に会いに登っていって、そんなことをあなた方に告げた者はどんな様子をしていたか。彼らが毛衣を着て腰に革帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。すぐにエリアだって分かったんですね。もう彼もアハブと同じようにエリアのことを憎んでたんでしょう。毛衣も腰に革帯、この毛衣っていうのはですね、荒布と同じ素材ですね。で、罪を犯した時に悲しむ時とか、悔い改める時、人が死んだ時とかにこの荒布を身にまとうんですね、ユダヤ人は。でエリアの活動というのがとことんまでこうイスラエル堕落して神に背を向けているので、もういつこうなんかその時だけこうあね応用するんですけれども、もういつもその服装でいて、 いわゆるもう彼が来たら悔い改めなさいって言ってるようなもんなんですよね。で、似たような人を新約聖書ではいますね。福音書は誰から始めるかと言ったらバプテスマのヨハネです。で、ルカによる福音書を見ますとエリアの霊と力でキリストの前触れをするということをガブリエルが伝えました。同じようにラクダの毛で覆ったものを着、腰に革の帯を締めていました。で、彼のメッセージも同じです。そのユダヤ人指導者たちに対してマムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのかと、真正面から罪を指摘して悔い改めを呼びかけました。で、彼はヘロデの悪事を指摘したら、妻ヘロデアがヨハネを斬首するように仕向けて殺したわけですね、ヘロデが。で、同じように次からアハズヤがエリアを殺そうとします。まあ、その前に捕獲するっていうか捕まえようとします。いきますよ、9節。そこでアハズヤは50人体の長をその部下50人とともにエリアのところに使わした。彼がエリアのところに登っていくと、その時エリアは山の頂に座っていた。彼はエリアに、神の人よ、王のお告げです、降りてきてくださいと言った。エリアはその50人体の長に答えて言った。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から火が下ってきて、彼とその部下50人を焼き尽くしたですね。山の山頂にいたというのもそうだし、天から火が降ってきたというのもそうだし、なんか似てますね。カルメル山でのバールの預言者とのその対決と同じであるわけです。そしてエリアは、私が神の人であると言うならって言ってます。つまり自分が神の人であるならば、彼らが行っているということは神の御言葉の権威に真っ向から反抗することであって、故に神が裁くよという意味で火が降ると、これを下ってくると言ったわけです。で、実際そうだったんですね。王はまたもう一人の50人体の長をその部下50人とともにエリアのところに使わした。彼はエリアに答えて言った。神の人よ、王がこう申しております、急いで降りてきてください。さっきはただ降りてきてくださいですけれども、もっと強く言ってるわけですね。これ急いで降りてこいって言ってるのかもしれませんね。だから日本語ってなんか優しく書いてますからね。別に敬語が使われてるかどうかってヘブル語には区別はありませんから、急いで降りてこいって言ってるのかもしれません。で、エリアは彼らに答えて言った。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から神の火が下ってきて、彼とその部下50人を焼き尽くした。まだ懲りません、王は。王はまた第三の50人体の長とその部下50人を使わした。この3人目の50人体の長は登っていき、エリアの前にひざまずき懇願していった。神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命とお助けください。ご承知のように天から火が下ってきて、先の2人の50人体の長と彼らの部下50人ずつとを焼き尽くしてしまいました。今私の命をお助けください。いや、命乞いをしてますけれども、まあ、日本語で3度目の正直っていうこともありますよね。で、もう結構ですね、実はこれ意外に聖書的なんですよ。3度同じ出来事が起こるというのが聖書の中に数多く起こって ありまして、まあ、いろんな確実性っていうのかな、それが必ずあるよという確実性を示しています。例えば悪魔がイエス様を誘惑したのは何度ですか？3回ですよね。ペテロがイエス様を否んだのも3回です。で、イエス様がペテロご自身への愛を尋ねられたのも3回です。ヨッパにおいて主がペテロに異邦人への伝道を幻によって示されたのも3回です。で、このように 確実なものなんだということを、まあ、示しているわけですけれども、次に主の使いがエリアに彼と一緒に降りていけ、彼を恐れてはならないと言ったので、エリアは立って彼と一緒に王のところに下っていき、王に言った。主はこうおっしゃられる。あなたが使者たちをエクロンの神バールゼビブに伺いを立てにやったのは、イスラエルに御言葉を伺う神がいないためか。それはあなたは登ったその寝台から降りることはない、あなたは必ず死ぬと言ってます。王のところに行って同じ言葉を伝えました。なんか何回も何回も出てくるので、もう私たちはね、もう何回も何回も同じこと書かないでよとかっていう気持ちになるかもしれませんけれども、それだけ彼に伝わってないんですよね。全く同じ言葉を言わなければこのアハゼヤは分からなかったというか、まあ、最後まで分からなかったんですけれども、でですね、この降りてくるときに彼と一緒に降りていけ、彼を恐れてはならないっていうふうに言ってますよね。ということは裏返すと、こういうときね、こう読めばいいんです。エリアは恐れていたんだって、恐れてはいけないというふうに言ってるということは、逆に言うと恐れてたんです。なんかこのエリアだけを見るとですね、こうなんか余裕かましてですね、私が神の人というんだったら神から天が火が降ってくるだろう、はっ、そしたらボーンって降りてきてですね、なんか楽してるように見えるかもしれませんけれども、彼としては真剣なんですね。怖いんですよ。彼としては目の前にいる人たちが怖いんですよ。まあ今で言ったら機関銃持ってる軍隊の人たちがやってきてるようなもんなんですよ。でその時にそれでも真実を言う、神の真理を伝える、神の言葉を伝えるということを彼はやった時にやっぱり恐れたわけなんですね。でも恐れなくていいよと。で17節、王はエリアが告げた主の言葉の通りに死んだ。そしてヨラムが代わって王となった。それはユダの王ヨシャパテの子ヨラムの第2年であった。アハゼヤには男の子はなかったからである。アハゼヤの行ったその他の業績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。はい、アハゼヤがこのような形で死に、次にヨラムという人が王になりますが、彼はアハブの息子です。つまり兄弟です。本当はアハゼヤの子供というのがこの王位継承なんですけれども、まだアハゼヤには子供がいなかったので、それでヨラムが、王になりました。でこの一章の役目というのは何かと言いますと、エリアは最後の最後まで預言者としてのお仕事をしたんだっていう、最後の最後までしました。次に彼が神に取られる話を読みますですね。その最後まで彼は予言を行いました。まあ人間的に言うとこの煙たい人ですよ、この人。だってちょっとずれた時に神から言葉が与えられて言っていくんですから、会う時っていつかって言ったらお前が罪を犯してるっていう時しか現れないんですよね。で今もそうだった。でも彼は最後まで忠実でしたですね。まあ、私たちも、まあ、皆さんね、信仰の途上であるか、まだ出発してないか、でも途上であるか、どっちかでしょう。でも最後が必ずあるんですよ、ね、その時まで同じように、エリアと同じように神様の働きをしているかどうかなんですね。で次に2章の1節、主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられる時、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。天に上げられるという出来事、実はこれは聖書の中では得意なことではありません。創世記にはエノクという人が天に上げられました。5章の24節に、エノクは神と共に歩んだ。 神が彼を引き取られ、彼を取られたので彼はいなくなった。主との歩みをしながらそのまま神に取られたんですね。で、これは特殊だと決して思ってはいけません。もう一回繰り返します。なぜならば新約聖書において使徒たちの手紙において同じように取られるよって話をしています。第一テサロニケの4章の16節と17節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。一挙に引き上げられという言葉がありますが、この時にですね、引き上げるという言葉の時にエレベーターに乗るかのようにこう徐々に徐々に上がっていくというふうに思わないでください。ギリシャ語はハルパーゾーっていうんですけども、これはですね、グググッとこう引っ張る、こんな感じですね。グイッと引っ張る、強引に引っ張るという感じです。でこのような形で、取られるという期待感と同時に緊張感ですね。私たちが主が来られるときに恥じることのないためという言葉が何度も出てきます。つまり恥じることをしてしまうんですね。私たちは油断していると、用心していないと。それについてのこの警告と勧めというのがあります。ですからエノクと同じように主と共に歩んでいくということを常に行っていく勧めなわけですね。でこのね、場所が大事になってきますが、今ギルガルって言ってますよね。でギルガルって可能性的に2つあるんですけども、私はおそらくこのヨルダン川のすぐそば、ここですね、視界のちょっと上、エリコの手前っていうか、ちょっと北側なのかな、ギルガルというのがあります。でここはヨシュアたちがヨルダン川を渡り宿営した初めのところです。エリコに行く前のところです。でこれからエリアとエリシャが行くところというのは極めて霊的に神様のご計画の中でその大事になってくるところを行くんですね。つまり簡単に言ったらイスラエルの国に霊的復興を願っています。復興分かりますよね。震災復興ってあるじゃないですか、ね、あとは戦災復興もあります。以前の状態に戻すわけですよね。イスラエルが神様が意図した通りに戻すということです。ゆえにその初めの歴史、例えばヨシュアが入ってきてイスラエルが宿営し、これから敵と戦っていくというそういうこと、つまり神を主として、神を王として歩んでいくこと、これの復興が、象徴としてあります。で次にエリアはエリシャにここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った、主は生きておられあなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った、今日主があなたとあなたの主人をあなたから取り上げられることを、あなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。ということでこのギルガルから次に主がエリアを使わしたのが ベテルですね。ベテル、ここですね。ここからここ、もう急に一気に、この山の方に上がりますけれども、西側の方ですね。で、ここにいたのは、行ったのは何かと言ったら、朝にも話しました。神の家と呼んだヤコブが天のはしごをの夢を見たところであります。そしてまた彼はそこに戻ってきた。つまり神はここにおられて、そして神が子孫を増やしてくださって、神がこの土地をイスラエルのものに与えるという約束があったところであります。ですね。で、預言者の共柄ですね。この共柄がいくつかの学校がこう分校みたいになったんでしょう。まあ、実はですね、このサウルの時代からこの預言者の共柄っていうのがいてですね、サムエルが預言者の時にやはりそれをするんですね。預言者学校ですね。でそういうものがあって、で今度はエリアが監督していたものをおそらくはエリシャが今度監督していくようになっていくんだと思うんですね。で次に4節、それからエリアは彼に、エリシャここに留まっていなさい、主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられる、起きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の共柄がエリシャに近づいてきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてください。このベテルに着いたら今度また戻るんですね。エリコに、エリコに戻ります。ギルガルの近かったんですけども、またベテルに行ってまたエリコに戻ってきて、エリコはもちろん有名なのはあの約束の地に入って初めに攻略した町になるわけですね、はい、で6節、エリアは彼にここに留まっていなさい、主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。ヨルダンというのはつまりヨルダン川ですね。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして2人は進んでいった。ここでも3度目ですね。3回目の正直じゃないんですけども、いやエリシャが3度のとどまっていなさいと 言われたにもかかわらず、彼は私のあなたの魂と主の魂は生きていると言って決して離れなかったわけです。でヨルダン川ですけれども、もちろん約束の地に入るための記念すべき川になるわけですね。でここにも預言者の共柄がいました。預言者の共柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。2人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで2人は乾いた土の上を渡ったと。そっくりですね。イスラエルの民が、ヨシュアが率いるイスラエルの民が渡るときも水が堰となったとありますけれども、同じように両側に分かれて、そして、またエリシャが戻ってきますけれども、神の約束が回復するようにという祈りと願いを持って活動を始めていくわけですね。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私はあなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の2つの分け前が私のものとなりますようにと言った。エリアは言った、あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。で、何欲しいって聞かれたときに、何でもあげるから何欲しいと。やっぱ私たちいろんなこと考えますよね。以前もね、ソロモンが何でもいいから頼みなさいと、聞きなさいと。彼は知恵が欲しかった。このおびただしい民を裁くための知恵が欲しかった。 で、エリシャの場合はあなたの霊の2つの分け前で、ここね、あの霊が2つあるんじゃなくて、2つの分け前っていうのは、この相続をするときに、父親が息子たちに相続するときに、長子、つまり長男ですね、には2倍の分け前をします。例えば私が5000万持ってるとして、そして息子が、4人いるとしたらですね、あの長男は2000万で、残り3人が1000万になるわけです。で、これが2倍の分け前ということで、これをもっと簡単に言うと、父のものを受け継ぐ、つまりエリアの神の御霊の働きをそのまま受け継いでいくんだよという意味合いになるわけなんですね。素晴らしいですね。エリシャは他のものを求めなかった。これが今イスラエルに必要な御霊の働きである、御霊の力であるということを一心に考えて、それから離れなかったということです。で、皆さんにこういう飯があるでしょうか。どんなことがあっても、私はこれをするんですという飯を持ってるでしょうか。ちょっと何か言われても、言われたからやりませんじゃなくて、やってみなよって言われたからやったんじゃなくて、神が言われたからということだけでやっていく飯を持ってるでしょうか。これですね、エリシャから学ぶことができます。そしてエリシャは霊、エリアの霊を受け継ぐんだ。エリアの霊というのは、つまりエリアの持ってる霊という意味じゃなくて、エリアを通して働かれる神の霊のことですね。それを受け継ぐんだという強い願いを持ってました。で、こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと1台の火の戦車と火の馬とが現れ、この2人の間を分け隔て、エリシャは竜巻に乗って天へと登っていった。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを2つに引き裂いた。はい。本当にこのエリアはエリアらしい終わり方をしていますけれども、ずっと天からの火とかですね、言ってましたけれども、最後に出てきたのは火の戦車と火の馬です。で、これは天使的な存在です。ですか？馬とか戦車っていうのが出てくるときに、天使的な存在、この万軍の主という言葉がよく出てきますよね。軍隊というのは、あれはそのものすごい部隊ですよ。天使というのがそういう軍隊形式をとっていて、その通り動いている世界であります。で、今それが出てきたと、しかも火によって出てきたとですね。で、エリシャがイスラエルの戦車と騎兵たちとこう言いました。エリシャにとっては霊的な力こそがイスラエルの力になっていく、敵から守られていくと。だから霊的な力の源をエリアが持っていたということで、イスラエルの戦車と騎兵たちとこう呼んで、我が父我が父と呼びます。で、これはパウロとテモテの関係にもありますけれども、信仰による我が子よということで、パウロはテモテを呼んでいましたけれども、同じように今エリシャはエリアのことを信仰による父というか、霊的な、この先生というか、そういう存在だったんですね。で、このね、この着物を裂いてると泣き悲しんでるんですよ。これからどうすればいいのか、もういなくなってしまうのか、この働きはどうなるんだ。それで13節で、それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。 彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡ったと。ですね、ここからエリシャが神の霊を受けて動いていくわけなんですよ。全く同じように、いやそれ以上にエリアを通して神様が働かれるっていうことを見ることができるわけですね。同じように私たちが聖霊の働きを求めることが可能であって、そして朝のメッセージの中にありましたけれども、それらのことを行っていれば、先ほどはですね、飯に対して本当に明確、飯を明確にするって話をしましたけれども、今度はイエス様の働きに注目して、そういうふうにやっていけばですね、聖霊の働きを自分のうちでも見ることができるわけなんですね。で、15節です。エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっているといい、彼を迎えて地に伏して彼に礼をした、はい、エリシャだけが自分がエリアの礼を受け取ったということを知っていただけではなくて、預言者の友柄も礼を持っている、エリアの礼を持っていると認めることができ、すぐに彼が神に立てられた預言者であると認めることができたわけですね。自分だけではなく、外側の人たち、周りの人たちも彼の飯を、その与えられている賜物を認めることができました。これが飯を受けた人の特徴です。神が賜物を与えてくださって、御霊の賜物を与えてくださって、そしてゆえにその人が尊敬を受けるというか、その認められていかなければいけないということですね。で、次に、彼らはエリシャに言った。しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らをあなたのご主人に探しに行かせてください。主の霊が彼を運んで、どこかの山か谷に彼を投げられたのかもしれません。するとエリシャは、人をやってはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャはやりなさいと言った。それで彼らは50人を使わした。彼らは 3日間探したが、これもね、3の数字ね。で、彼を見つけることはできなかった。彼らはエリシャがエリコにとどまっているところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った。行かないようにあなた方に言ったではありませんか。そのぐらいエリアが、まあテレポートよくしてたんじゃないですかね、御霊によって。テレポートって、ね、なんかちょっと異教的なこと言わないでください。いや、そうじゃないです。聖書にたくさんテレポート書いてます。ピリポもテレポートしてますしね、ガザのところから、なんだっけ、あそこの確かサマリア地域の方にね行ってますし、あとエゼキエルもそうですしですね。で、この天に上がってったということを見なかったので、この預言者の友柄はどっか連れてったんじゃないかっていうふうに思ったんだけども、エリシャの言うことを聞かないで結局行っちゃったと。で、次から19節から、エリシャの預言の働きです。これから驚くべき奇跡の連続を見ていきます。先ほど2つの分け前、エリアの例の2つの分け前とありますけれども、さらに多くの技を行っていきます。皆さんも驚かれるでしょう、それ一つ一つ読んでったら。で、これまではエリアは特徴は火による裁き、焼き尽くすっていうですね、火が焼き尽くすというのが特徴ですけども、かなり多くのところでエリシャは水や命の働き、パンであるとか、あとはこの癒しであるとか、癒しっていうのはその水をきれいにするであるとかですね、そちらの動きの方にシフトしていきます。で、エリシャの名前の意味が神は救いなんですね。エリアは何ですか？ヤーウェこそ神だっていう、王かな、 ヤーウェこそ王、神かな、確か王かどっちか、誰かノートを持ってる方ちょっと調べていただければですね。でエリシャはその続きのとして救いを神が与えるんだよということになります。でこの今私たちが学んでいるところってとっても大事でね、ただ昔の出来事ということだけではなく、一預言者だということだけではなく、これがこの預言の働きがメシアが来られる前触れとして火の裁きの前に人々を立て直すためにエリアが現れるということが旧約聖書の最後に書いてあるんですね。旧約聖書の終わりというのは何かと言ったら、このマラキの4章の5節と6節ですよ。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだと言っているわけですね。その後に実際に新しく新約聖書においてはエリアの霊と力によってバプテスマのヨハネが来て、そのバトンタッチとしてイエス様が来られるわけですよ。でイエス様が来られた後にどういう働きがあるかって言ったら、悔い改めようともイエス様は言われてましたけれども、そこの強調点というのは癒しであったり、またはその命を与えたりですね、そしてパンを5000人にパンの給食をしたりとかですね、なっていくわけですね。で実はエリシャもパンを与えるとかですねというのもありますし、エリシャというのがある意味でイエス様の型になっています。エリア自身についてですが、バプテスマの、あ、ごめんなさい、バプテスマの話じゃなくて、イエス様が高い山に登られて、そこでご自分の姿が栄光の姿に変えられて変貌した時にモーセとエリアがいたんですよね。それで弟子たちがこの人の子が来る前にはエリアが来るという話ですかというふうにユダヤ人たちが言っているということを、それを聞いてイエス様がこう答えられました。マタイの17章の11節の12節で、エリアが来て全てのことを立て直すのです。しかし私は言います、エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子らもまた彼らから同じように苦しめられようとしていますと。何言ってるかというと、エリアは来て立て直す事実、これからエリアは来るんだよっていう話をしているんですが、でもすでに来たって矛盾したこと言ってるんですね。このすでに来たと言ってるのはエリアの霊と力によって働きを行ったバプテスマのヨハネのことなんです。バプテスマのヨハネを受け入れないのであれば、なおさらのこと私も同時に受け入れないよと言っています。でもエリアは来ると。でこれがまだ先の話なんですね。つまりイエス様が戻って来られるときに火の裁きがあるんですよ。神の日、主の日は火の裁き。以前は水の裁きだった、洪水の時はノアの時代の火による裁きが、それの直前にっていうか、その時にそのさっき言ったマラキ書の読んだあの立て直す働きをするためにエリアが戻ってくるということなんですね。で黙示録の11章に、あ、12章です、ごめんなさい、12章かな、待ってくださいね、どっちかな、11章ですね、ここにね2人の証人っていうのが出てきて、11章の3節から6節ですね、ちょっと読んでみましょうか。それから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言をする。 彼らは全地の主の前にある2つ2本のオリーブの木、また2つの食材である。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている間は、雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うものに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っていると。これ大観覧時代の7年間の前半部分ですね、に起こる出来事なんですが、似てますね、エリアと。あとモーセを見るとモーセとも似ててですね。だから、多くの人がこれはこの2人の証人はエリアとモーセではないかと言ってます。で、多分僕もそうだと思うんですが、で、これ1260日、だからつまり3年半経つと殺されちゃうんですね、反キリストに。でも3日後によみがえるんです。天に引き上げられるんですよ。それによって7000人の人が、殺されるのかな。で、他の人たちが、エルサレムにいる人たちが神を崇めるようになります。11章の13節に書いてあります。いや、立て直しを行ったわけですね。だから今読んでる箇所とても重要になるっていうことだけ覚えててくださいね。預言者ですね。エリアのような火を吹くような預言者もいるし、そしてその中にあって次に出てくるのは慰めのメッセージですね。命のメッセージ、恵みのメッセージとい う予言の働きがあるんだよということですね。で、19節、この人、町の人々が、これエリコですね、エリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主は仰せられる。私はこの水を癒した。これからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りであるということですね。以前はヨシュアの時はエリコを滅ぼしたんですけれども、今度は命を与えました。水を与えました。で、エリコはヨルダンからさほど遠くなく、視界からもさほど遠くない町ですね。で、塩分が多かったんでしょうかね、水が飲めるようなものじゃなかったわけですが、この水を飲んじゃってね、流産になる女性が多かったと。塩、なんで塩なのかなと、ね、なんか私日本人が見るとね、なんかどうしてもなんかお相撲さんのね、塩まくみたいな、なんかでもこれは聖書にですね、塩の契約ってのが出てくるんですね。レビ記の2章の13節に、神の契約の塩ってのは、穀物の供え物に、捧げ物に備えるものですね。で、これによって水が良くなったとあります。飲み水になったと。で、興味深いのは、今エリコに行っても飲料水があるんですね、泉から。これ、エリシャの泉と呼ばれてます。ね、そして次、ここが結構悩む箇所ですが、エリシャはそこからベテルへ登っていった。エリヤと一緒に行ったベテルですね、エリコからベテルに行きます。彼が道を登っていくと、この町から小さい子供たちが出てきて、彼をからかって、登ってこい、ハゲ頭、登ってこい、ハゲ頭と言ったので、彼は振り向いて彼を握らみ、主の名によって彼を呪った。すると、森のから2頭のメグマが出てきて、彼のうち40人の子供をかき裂いた。こうして彼はそこからカルメル山へ行き、そしてそこからさらにサマリアへ帰った。いやー、これは一体何かなと思うんですが、まずね、小さな子供って訳されているところなんですが、同じヘブル語がヨセフが39歳の時の若者っていうのでも出てくるんですよ。創世記の41章の12節。またアブシャロムが政治になっている時にも使われてます。第2サムエルの14章の21節。 だから若者と訳しても良い、言葉なんですね。あとハゲ頭、皆さん気をつけてください。男性に対してですね、ハゲと言ってはいけませんね。で、私の妻にもね厳しく言ってるんですが、で私たちの間ではもう本当に夫婦の会話を録音まで入れちゃっていいのかなと思うんですけども、レビ記にですね13章40節、ハゲは清いんですね。それは雷病のね診断の時に、このハゲている部分が雷病ではないかと、重い皮膚病ではないかって話だよね。いや、ハゲは違うよと、ハゲは清いんだって書いてあるんです。大丈夫大丈夫いや冗談で言ってますけど、全然私大丈夫です。でエリシャが主の名によって呪ったでしょ。で若者たちは革新的なものがあったと思います。42人をもって神の預言者をからかってるんですね。これね、さっきのあれと同じなんですよ。エリアに対する50人、詳しく正確に言ったら51人ですよね。同じ内容です。からかうっていうのは、だから今までは小さなことで「ハゲ頭ハゲ頭」とかって言ってるように見えて、そしていきなり恵まがボーッて出てくるっていうのはあるかもしれないけども、42人でおそらく若者なんですよ。そして明確に神の権威に対するその反逆なわけなんです。エリアはそれを最後の時に受けたわけですけれども、エリシャは今度は最初の時にそのチャレンジ、神の預言者であるかのチャレンジっていうか、この挑みかけられたわけですよ、ね、でそれでメグマが出てきたと、書き裂いたというところに、その霊的な権威がはっきりと現れているわけなんですよね。だからこのエリシャの今日学ぶところってですね、どうやってその人が神に立てられているかということを学んでいけると思うんですよね。先ほど話したように、まず最初にそのもう周りの人が、この人はエリアの霊を持っていると、つまり御霊の賜物を持っているというのが分かりますしね。そしてその権威があるんだという、この主にある権威を持っているんだということも非常に大事になるわけです。で次にカルメル山にまず行ったとですね。ベテルからカルメル山に行って、ね、やはりエリシャは注意深くエリアが辿った道を辿っています、ね、バールの預言者との対決ですね。でそこに行き、そしてイスラエルの首都であった都であったサマリアに行きました。で今度3章はどういう話になるかというと、このエリシャが単にその個人的に予言をしていく人というよりも、それ以上に国を相手にしてやっていく予言者として、この用いられている記録になっているわけですね。違いますよね、全然。まあ、よくアメリカではビリー・グラハムがアメリカのにおける神様の預言者だとこう言ったりする人多いんですね。でそれは一体何でかっていうと、彼は歴代の大統領のための霊的な顧問、アドバイザーでした。もう本当に一人二人じゃないですよ、もっと長いですよね。でその大統領のために祈ってですね、または霊的なアドバイスを与えていくと。だからまあエリシャもこれからそうなっていくんですよね。で3章の1節、ユダの王ヨシャパテの第18年にアハブの子ヨラムがサラメニアでイスラエルの王となり、12年間王であった、アハゼヤからヨラムになりましたよ。 ですか。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかしイスラエルに罪を犯させて、ネバテの子ヤロバムの罪を彼も犯し続け、それをやめようとはしなかったということで、少し良くなりましたね。バール信仰がなくなったということです。これは大きな前進ですけども、やっぱりヤロブアムの罪はこの続けていったわけですね。モアブの王メシャは羊を飼っており、子羊10万頭とお羊10万頭分の羊毛頭をイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬと、モアブの王はイスラエルの王に背いた。はい、先ほど話したモアブの反逆です。羊を納めてたんですがやめたんですね。で、興味深いことに、イザヤ書の16章の一節でモアブに対する予言でこう書いてあります。子羊をこの国の支配者に送れ、セラからアラノを経てシオンの娘の山にと。でこれはアッシリアが、アッシリアという大きな国が、その地域を攻めてくるにあたって、この、シオン、つまりエルサレムに対する貢ぎを再開しなさいと、つまり神により頼んでアッシリアから救われなさいというメッセージなんですよ。まあ、そこで、この羊を送るという言葉がこのイザヤ書に書いてあるんですね。でこれを背景というのがこの3章の4節、今読んだところですよ。でそこでユラム王は直ちにサマリアを出発し、すべてのイスラエル人を動員した。そしてユダの王ヨシャパテに使いをやっていった。モアブの王が私に背きました。私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんか。ユダの王は言った、行きましょう。私とあなたは同じようなもの、私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです。そして言った、私たちはどの道をと登っていきましょうか。するとユラムはエドムのアラノの道をと答えた。はい、ヨシャパテ、懲りてない。アハブの時、そしてアハズヤの時も、そして今はヨラムの時も、協調路線です。これは政治的には非常に良い、人間的には素晴らしい平和の人ですが、霊的な国だっていうことを忘れてはいけない。イスラエルが悪者と、悪者を助けてはいけないわけですけれども、こうしてイスラエル王はユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、ここでエドムが加わるんですね。なんでかというとですね、見てくださいね。このモアブはここなんですよ、視界の東なんですね。でエドムはこの下です。でおそらくは、このモアブがそのような独立の動きを行っていったことによって、エドムもなんか不安定状態になるんじゃないかっていうのを思ったんでしょうね。でそれで参戦しました。でエドムの道を歩いていくっていうんですが、はい、次に7日間も回り道を、ごめんなさい、いいのかな、そうね、したので陣営の者と後についてくる家畜のための水がなくなった。それでイスラエルの王は、ああ主がこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだったのだと言ったと。エドムはもう本当に砂漠というよりも、こう何て言うか、ハゲた岩山が続いていきます。砂漠もありますですね。エドムの南のところはアラビアのロレンス、ご存知の方よ、見た方、アラビアのロレンス見ましたね。砂漠ありますよね、最初にね、赤羽に行くためのありますよね、長い距離ね、一人なんかこう倒れちゃって、そしてロレンスがこう戻るじゃないですか。あそこですよ、あそこが元エドムの地です、ね、南の方になりますけれども、ね、ああいうところ歩いてるんです。で備蓄、水を運んで行ったんだけれども、途中でちょっと予定よりも長い時間かかっちゃった。だから今水がなくなって、主がこの3人の王を召されたのをモアブの手に渡すためだと、こうヤーウェの神がそうしたんだっていうふうにつぶやいたんですね。そこでつぶやきを聞いたら、次ご覧ください、11節、ヨシャパテは言った、 ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか？するとイスラエルの王の家来の一人が答えていった。ここにはシャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャパテが主の言葉は彼と共にあると言ったので、イスラエルの王とヨシャパテとエドムの王とは彼のところに下って行ったと。このヨラムの気落ちした言葉を聞いてヨシャパテがあのアハブに対して行ったのと同じように主の御心を求めることのできる預言者いないのかと。そしたらですね、エリシャがいるって、ここでバトンタッチですよですね。このヨラムももうエリシャの存在を知っていた。で、特徴がエリアの手に水を注いだもの、エリアに仕えていたんですよ。あの昔はヨシュアがモーセに仕えてたでしょ。同じようにいつもそばにいたんです。だから、この皆さんというよりもこの教会というものが、この弟子作りという言葉を私たちよく言うんですね。でね、これね、弟子訓練という言葉を言うとちょっとあのなんかこうちょっとビッグドキッとする人がいるかもしれないですね。なんでかというとね、こう多くの教会でその弟子訓練という言葉をね、こうなんかプログラムにしてですね、こうなんかこうやるところが多いんでね、そういうんではなくてですね、弟子作りというのはちょうどイエス様が弟子たちと時間をじっくりと過ごし、その生活も兼ねて言葉、ご自分の言葉を教えたわけでしょ、ね、教会の礼拝に来ているだけでは生活が見えないんですよ。でも時々ね、こうキャンプに行こうとかね、あとはこう実際にどっかの私の家に来るでやるとか、そうすると教会では見せなかったこう自分の生活のこう裏って言ったら変だな、このもっと違う面が出てくるわけですよね。そこに神の言葉を当てはめていくと、これが弟子作りです。で、エリシャがエリアの手を水、これをやっていることによって、とにかくエリアがやっているすべてを自分は吸収しようということをエリシャが行っていました。で、ヨシャパテはね、主の言葉は彼と共にあるって言ったんですよ。ヨシャパテって本当に霊的な人、分かってる。手にね、これどうですか、私たち見たらエリアの手に水を注いだものって。ああそうって、これは、ね、分かってないわけですよ。ヨシャパテは分かってる、これやってるエリアの、まずエリアを彼は、ヨシャパテは分かってるでしょ。で、それやってる人こそが、あ、予言をできる人なんだっていうのが分かってる。ですね、でこういうふうに使えることができる人、神の前に従順である人、そういう人が神に用いられていく人であるわけなんですね。次13節、エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたとの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところに置いてください。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、主がこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだから。エリシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられる。もし私がユダの王ヨシャパテのためにするのではなかったら、私は決してあなたにも目も留めずあなたに愛もしなかったでしょう。ね、父アハブの預言者、母イゼベルの預言者、呼べばいいじゃんって言ったんですけれども、ヤーウェの言葉を言ったんですよね、彼ね。ちょっとアハゼヤよりいいよね。アハゼヤはエクロンの神言っちゃったでしょ。でもヤーウェの言葉を言って、それで、まあ、嘆いているわけですね。不信仰なんだけれども、少なくともヤーウェの言葉を言っていると。それで 主のゆえに、主の名のゆえに予言を行わなきゃいけないなとエリシャは思ったし、あとヨシャパテがそこにいるということですね。ヨシャパテのゆえに行っていくよと、まあ、こういうことなんですよ。しかし今盾ごとを引く者をここに連れてきなさい。盾ごとを引く者が盾ごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこうおせられる。この谷に水を掘れ。主がこうおせられる。風も見ず大雨も見ないのに、この谷には水があふれる。あなた方もあなた方の家畜も獣もこれを飲むと。はい、まず盾ごとを持ってこさせてですね、こう音楽を奏でて、そして予言が与えられました。で、音楽っていうのが神様の予言と関わりがあるというのをここで見ることができますね。で、新約聖書ではコロサイ書の3章の16節に、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くし互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいと。その歌の役割が非常に重要になってくる。そしてそこでインスピレーション、神からこの何か受けてですね、そして予言の賜物を用いて予言の言葉を話していくという連携があるんだということです。で、これはこの前の日本カルバリーチャペルの、カンファレンスでアフターグローという時間があったのを覚えていらっしゃるでしょうか。あの時に音楽を奏でてましたよね。確かそうだったな、奏でてたと。時間をとって、でそれで示された人が語っていく、まあ、前回は違かったんですが、ずっとね、一人のスピーカー話してましたけれども、この示された人が話していく、あるいはこの御言葉、この聖書の言葉を分かち合っていく、あるいはこの癒しを受けなければいけない人がこうみんな手を置いて祈っていくとかですね、まあ、そういうことを行っていったわけなんです。同じように今エリシャが予言が与えられて、で川があふれるって言ってるんですけど、おそらくここはエドムとモアブの境のゼレデ川じゃないのかなと思われます。ゼレデ、これもここゼレデとこうなってますね。こうこの南の橋のところで、このに川が流れていく、そのゼレデ川がおそらくそこだなかなと思うんですけども、まあ、砂漠のところにあるので枯れ川になっていてもおかしくない。でも水を掘れとエリシャが言って、水の奇跡を神が行われるわけですね。で、これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなたの手に渡される。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう。こうやって、まあ、荒れ果てさせる、荒らすっていうのが、まあ、昔の当時のね、この戦争の仕方なんですけれども、朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされたとですね。次に、モアブは皆、王たちが彼らを攻めに登ってきたことを聞いた。鎧を着ることのできるものほどのものは全部呼び集められ、国境の守備についた。彼らが、国境って書いてますでしょ？だからエドムとモアブの国境ですから、ゼレデ川じゃないかなと思うんですね。で、彼らが翌朝早く起きてみると、太陽が水の表を照らしていた。モアブは向こう側の水が血のように赤いのを見て言った。これは血だ。きっと王たちが切り合って、同士打ちしたに違いない。さあ、今、モアブよ、分取りに行こう。彼がイスラエルの陣営に攻め入ると、イスラエルは立ってモアブを撃った。モアブはイスラエルの前から逃げた。それでイスラエルは攻め入ってモアブを撃ったということで、この水は彼らの飲料水になっただけではなくて、このように戦いに打ち勝つための、なんて言ったらいいのかな、この英語だとディスインフォメーションってなんだよ、情報錯乱、かく乱、情報かく乱をとしてですね、この水をですね、神は用いてくださったわけですね。つまり、 血だらけになっているというふうに思わせたわけですよね。でさらに彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に一人ずつ石を投げ、一つずつ石を投げ捨てて、一人ずつでしょ、石を投げ捨てて石だらけにし、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木を切り倒した。ただ切る晴れ捨てにある石だけが残っていたが、そこも石を投げる者たちが取り囲み、これを打ち破ったとありますが、持ってるかな、 ありましたね。切るっていうのがモアブの都、首都になりま す、ね、でそこにまで行ったんですね。でモアブの王は戦いが自分に不利になっていくのを見て、剣を使う者700人を引き連れ、エドム王のところに突き入ろうとしたが果たせなかった。つまりその町から出て700人の精鋭部隊を連れてってエドムの方に行ったんですけれども無理だったんですね。でそれで最後の手段、彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全焼の生贄として捧げた。このためイスラエル人に対する大きな怒りが起こった。それでイスラエル人はそこから引き上げて自分の国へ帰っていったと。いやいやいや、ひどいですが、モアブ人の神がそういう神なんですよ。ケモシかな、確かですね。子供の生贄を捧げる神です。でこのように戦況が最悪な状態になった。ケモシの神が怒っている。故に捧げなければいけないというのもありました。でもこれが一番効果的だったんですね。イスラエルを先引き下げるのに。この堕落していたヨラムでさえもが、イスラエルでさえもが子供の生贄を捧げるっていう、ちょっとこれは耐えられなかった。だから今ここで非常に怒ったっていうのは、もうそのショックを受けたって意味ですね。これはね、トラウマになったっていうような感じですね。でそういう意味で帰っていって、結局最後の最後はモアブは生き残ったということなんですね。でこのメシャという王様ですね、今ねこれ読んだけども、ここにね私写真があります。でこれ確かお茶の水の何だか考古学の何だかっていうところに行けば見ることができるんじゃないかなと思うんですけど、これメシャの碑文と言われます。モアブの地、今のヨルダンで発掘されて、そして事細かにイスラエルの王と戦った話が書いてます。でメシャ側で書いてますので、こういう不利な話は書いてませんということで、この3章というのは考古学的にも、この証明されている歴史的な出来事でありますね。聖書の話は全部歴史的なんですけれどもですね。こうしてエリシャが預言者として立ちましたですね。ここから、何度も言いますけれども、私たちが神様の御霊を受ける、もちろんイエス様を信じている人はもう御霊がうちにおられますが、その御霊の外側の働き、御霊のこの著しい働きを受けるためには、午前中学びましたよね、こう私たちなんかこう一生懸命捧げようと頑張りますよね。クリスチャンとしてこれやっていかなきゃいけない、あれやっていかなきゃいけないってこうやりますよね。でなんかうまくいかなくて空振りしちゃうんですよね。でそれは何でかって言ったら、何て勉強しました、イエス様が何をされているかということを見ていって、それで応答していくわけですよ。話しました。だから御霊の働きを受けるためには、このエリシャが行ったことを行っていかなければいけない。それによって続いて御霊の中に留まっていくことができる。御霊の働き、継続的な霊的復興、リバイバルを経験することができるわけなんですね。どうかみんながやってるからという言葉をですね、クリスチャンの用語から取ってください。 で神の召しっていうのはシビアです。このエリシャがそうでしたね。シビアです。それでも私はやります。これそれでもっていうのが大事ですね。確かにその通りだけど、それでも私はします。それによって、そしてあのもう食らいつくような貪欲さ、何としてでもこの神の働きは私のものにしていきたいという貪欲さ、そして仕えていくということですね。時間を過ごすということです。このエリアとエリシャがこの時間を過ごしました。時間を過ごしていくということ、これによってこの御霊の働きは続いていきます。今週も皆さんに神様のその祝福があるようにお祈りします。じゃあお祈りします。主よ、感謝いたします。どうかあなたが、ここにいる私たちあなたの羊であって、またあなたの民です。どうかこの民を祝福してください。お願いいたします。そしてこの単に学ぶのではなくて、このエリシャとエリア、または預言者の共柄がいたように、主よ、どうか有機的な共同体と私たちを変えてくださいますように、どうかお願いいたします。あなたの御心にかなった、共同体となっていきますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。